いただきます。神様の御言葉はコリント人への手紙の第2、3章の18節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。アメン。今日はこの聖書の箇所から何を期待しているんですかというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。前回前々回のメッセージを覚えておられる方はほぼいないと思うんですけれど、私たちは変えられなければなりません。クリスチャンの霊的生活の一番の目的は変えられることです。天国を保証してもらうためでも、より豊かな生活を手に入れるためでもありません。また聖書に関するあらゆる知識を蓄えるということが霊的生活の目的ではありません。もちろん天国を保証していただくこと素晴らしいことです。聖書の御言葉を蓄えること素晴らしいことです。より豊かな生活を手に入れること素晴らしいことです。でもそれが一番の目的ではありません。クリスチャンである私たちにとって一番大切なことがあります。それは第一のものを第一にするということです。第一のものを第一としない時に私たちの信仰生活は見事に崩れていきます。優先順位はそれくらい大事なことです。繰り返してお話しさせていただくと、霊的生活の一番の目的は私たちが変えられることです。私たちが変えられるという霊的生活のために、自分自身の全生活全生涯をかけてこのことに取り組んでいかなくてはならないんですよ。私たちはですね、長い間霊的成長のためには祈りが必要なんじゃないんですかと考えてきました。祈りだけではない聖書の学びが必要不可欠なことなんじゃないんですかと私たちは考えてきました。でも今日はっきりと言わせていただきたい、それは間違っています。ですよね。霊的成長のために祈りや聖書の学びが必要不可欠だと考えてきた人、それは間違っています。私たちは祈っている時だけ霊的で、学んでいる時だけ清いもののような気分になることが好きです。はあ、今日は1時間祈りました、今日は1時間半祈りました、今日は断食しました、今日は徹夜祈祷しました、あ、なんかすごく霊的で燃やされていてすごく清いような、そんな信仰生活を私たちは何年も何十年も送ってきました。でもそれは間違っています。それは気分であって真実ではない。霊的成長を一日のうちの限られた時間だけにとどめておいてはいけないんですよ。だから私たちは成長しなかったんです。祈っている時だけ、聖書読んでいる時だけ、教会に来ている時だけ良いクリスチャン、良い信仰生活を送っている人たち、私たちはもうそこから出なくてはいけない、次のステージに行かなくてはいけないんです。準備はいいですか？大丈夫ですか？私たちはどこに行っても何をしていてもイエス様のように生きるとは何か、神の国に生きるとはどういうことなのかということを神様から学ぶ必要があります。何をしている時でも、どこにいる時でも、それこそが霊的生活、霊的成長のプロセスです。ある人は言いました。もしあなたが 眠気に悩まされているデボーションに疲れているなら、おそらく神様もあなたと同じぐらいそのデボーションに疲れているだろう。もう一度言います。もしあなたが眠気に悩まされるデボーションに疲れているなら、おそらく神もあなたと同じぐらいそのデボーションに疲れているだろう。霊的成長は惰性の中からは絶対に生まれないということを教えている言葉です。このような話をするとある人は言うかもしれない、いや必ず思う人がいます。私にとって信仰生活は惰性ではありません。それはもはや習慣です。この言葉を聞いて皆さんどう思われますか？惰性とは言わないでください。それは私の習慣です。祈ること習慣です。教会に来ること習慣です。惰性ではありません。もちろん彼らは良いことのようにその言葉を使います。聖書を読むことも献金をすることも私にとっては習慣です。良い習慣です。まるで信仰生活のすべては私の肉であり私の血になっているぐらい習慣化されているんですよと言いたいんでしょう。でも一度考えていただきたい。愛し合う恋人同士にとって習慣という言葉が当てはまるのかどうか。愛し合っている恋人同士が習慣という言葉が適用されるのか。あなたと電話で話すことは私の習慣ですよ。あなたに会いに行くことは私の習慣なんです。あなたのためにお金を使うことはもはや私の習慣です。嬉しいですか？嬉しい？一切いらない。習慣で会いに来る、いらない。習慣でお金使う、いらない。習慣で話する、いらない。欲しいのは愛です。情熱です。新鮮さです。ワクワクする思いです。惰性や習慣の中からは新しいものは生まれないんですよ。霊的成長は期待する心から生まれます。どんなに素晴らしい習慣を身につけておられる方でも期待するという心がなかったら霊的成長はありえないことです。私たちは霊的成長とか霊的に変えられるとかということに対して何にも期待していないというわけではないでしょう。みんな期待しています。礼拝に行ったと言って期待し、聖書を読んだと言って期待し、献金をしたと言って期待しているんです。今日皆さんにお聞きしたい、皆さんは一体何を期待しているんですか？今日のテーマは言いましたかね、何を期待しているんですかということです。今日皆さんは何を期待しているんですか？祝福ですか？癒しですか？解放ですか？教会で出されるお昼ご飯ですか？何に期待しているんですか？私たちは的外れな期待をしています。ひょっとしたらこの中にはいやそんなことはないですよって、私は順調に霊的成長な人で順調に霊的生活を行っていますという方もいらっしゃるでしょう。でももしそう思っている方がいらっしゃるならば、それが皆さんにとって罠になります。全く知らないもののように聞いていただきたい。私たちが期待することは主が期待しておられることであるべきです。主の願い、主の期待はこの人生を生きるときにまるでイエス様が生きているかのように私たちが生きること、それが神様の願いです。神様の御心です。でもこのような話をするとそこまでは期待はしていない。自分がこの人生を生きるときにまるでイエス様が歩んでおられるようになるまで私たちが変えられることを主が願っておられるということを真剣に考えている方がどれくらいいるでしょうか。いや反対に 自分がイエス様のように生きることができていないということに対して神様に申し訳ないという思いを持って生きているクリスチャンがどれくらいいるでしょうか。イエス様のように生きる、それはある一定の訓練を積んだ牧師先生に言われている言葉じゃないんですか。教会の伝道師に言われている言葉じゃないんですか。教会の熱心な執事さんや監視さんや長老さんやそういう方々に言われている言葉じゃないんですか。私はそこまで望んでいないし、私はそこまでできません。私はそんな崇高な人ではありませんと謙虚なふりをして、多くの人は逃げています。そんな言い訳をし続けてもう何年になりますか。私は来年で献身生活30年になります。皆さん信仰生活何年になりますか。イエス様を信じた時と今とどれくらい変えられましたか。ちょっと優しい人になりましたか。ちょっと寛容な人になりましたか。ちょっと許せるようになりましたか。その程度のことのためにイエス様は十字架にかかって死なれたんですか。私たちは年を追うごとに優しくなっていくんだということを期待していない。反対に年を重ねたらますます頑固になるものだと信じて疑っていない人もいる。しゃあない、年取ってきたしな。時々自分にもそういう側面が現れる時にもそれこそ断ち切りたい思いになりますよ。年のせいではない。年を重ねて頑固になっていくということを教えてくれたのは誰ですか。そのように信じたのはなぜですか。聖書のどこにありますか。年を重ねるごとに喜びに満ち溢れて、私たちはますます憐れみ深い人になって、陽気で生き生きとした人生を送るんだということを期待している人がどれくらいいるでしょうか。私たちは想像もしていない。私はあんまり好きじゃないことがあります。それはもう50ですとか、もう60ですとか、もう70になったからとか。だから何ですか。もう60になったから、もう70になったから喜びがないのは当たり前。もう60になったから、もう70になったからウキウキしないのは、生き生きしないのは当たり前。本当ですか。期待していないからそうならなくても気にもならない。なぜ。期待してないから。自分の人生はますます年を置いていくことに良くなっていくんだということを期待していない。それはある一部の人間だけ、大器晩成型と呼ばれる人だけの言葉。年を重ねるごとに優しくなって、おおらかになって、柔和になって、謙遜になっていくということを想像もしていない。年をいけば頑固になって、かたくなになって、人の言葉も聞かなくなって、融通も聞かない。期待もしてないからそうならなくても気にもならない。でもクリスチャンに、あなたは変わりたいですかと聞いたら、ほとんどの人は変わりたいと言います。今日皆さんにお聞きします。皆さんは変わりたいですか。変わりたいという方、手を挙げていただきたい。はい、ありがとうございます。ほとんどのクリスチャンは変わりたいですかと聞いたら、変わりたいと言います。もっとキリストに似たものになりたいと言います。でも実際にキリストに似たものとなっている人がどれくらいいるんですか。私も含めてです。私も含めての話です。ギャラップ調査という調査によると、アメリカ人の10人のうち9人は毎日祈るということです。8400万人のアメリカ人がキリストを救い主として受け入れる決心をしているそうです。これはおおよそアメリカの人口の3分の1です。 すごいことです。10人のうち9人が神に祈り、8400万人、人口のほぼ3分の1の人々がイエス・キリストを救い主として受け入れているという。でももしそれが本当なら、アメリカはとうの昔に変わってるんじゃないんですか。もしこれが本当のキリスト教で、聖書が語っているようにクリスチャンが世の光、地の塩として世に対して強い影響力を持っているというならば、アメリカだけじゃない、この世はもっと良くなってるんじゃないんですか。でも聖書が語っている、またイエス様が語られたクリスチャンの効果、世の光、地の塩としての力、影響力を見ることはほとんどできない。これはアメリカだけの話ではありません。日本は言うまででもない、いまだに自分がクリスチャンであるということを言うこともできないような状態です。そもそも私たちは本当に霊的に変革することができるということを信じているんでしょう。本当に霊的に変えられるということを期待しているんでしょうか。教会が、いや、メッセンジャーが声を大きくして、私たちは変えられなければならないんですとメッセージをしても、興味がない、関心がない。なぜ期待していないことを話されても自分には関係がないからです。それよりも忙しい日曜日に時間を割いて教会に来ているのだから、祝福されて当たり前と考えている。あり余る中からほんのわずかの献金を捧げて、私たちは言うんです、毎週献金しているんだから祝福されて当たり前じゃないんですか。そして私たちは期待します。私たちは何を期待しているんですか。何を期待しているんですか。毎週教会に来て期待して何を、毎週献金をして期待して何を、家で聖書読んで期待して何を。今日皆さんに申し上げたい、それは信仰と呼べるようなものではありません。わかりやすく言えば、年末にジャンボ宝くじを買っている人のようなものです。宝くじを買ったことありますか。一番楽しいのは発表されるまでの間が一番楽しいと思いますよ。今いくらですかね、年末ジャンボ。6億?7億?年末ジャンボ7億円。7億当たったらどうする?宝くじ買った人は絶対言います。7億当たったらどうする?まず10分の1するやろ。クリスチャン絶対言います。まず10分の1するやろ。ほんまにするところを見たことがない。何したい?旅行したい。宝くじ買った人はこれが楽しいんです。外れても、あ、残念やったね、でも発表までの間いい夢見させてもらったわ、で終わります、宝くじ。でも神様に対しては言うんです。献金してます、捧げてます、期待してます。神様、なんで、どうして、こんなにしているのにと言うんです。一度言ってください。宝くじに1万円も払ったのに、なんでなんて。2万円も3万円もある人は10万円も20万円も出して宝くじを買ってて、なんで宝くじ当たらないの、なんで私はその報いを受けることができないのというアホな人間がどこにいますか。でも神様には言うんですよ。なんで、どうして、なんで祝福してくれないの。私はこんなにしているのに。どんなにしてるんですか。どんなにしてるんですか。どれくらいしてるんですか。このような状態は間違っています。これは教会に対する神様のご計画ではありません。神様は私たちに対して美しい海辺で休暇を取るように招いておられるのに、それがどういうものかを想像することができないので、私たちは目の前にある汚い公園で遊び続けているようなものなんですよ。 本当の霊的生活とか本当の霊的変革がどんなに素晴らしいものであるかということを私たちが分からないので、想像もできないので、目先にあることばかりが気になるんです。神様が美しい海外の素晴らしい景色のあるペンションのようなところに連れて行ってあげようと言われても、それがどういうものかが想像できないので、いや私はこの古い汚い公園で遊んでいるのが好きなんです。それが今のクリスチャンの姿です。霊的生活、霊的変革いらない、わからない、想像もできない。なぜですか？私たちはあまりにも簡単に満足しすぎるからです。今日、霊的生活、霊的変革というテーマに対するほんの始まりです。チョロンです。チョロン？ジョロン？チョロンです。何年越しのメッセージになるかわからないけれど、この課題に本気で取り組んでいくと決めました。全人格的癒しは霊的成長、霊的変革なくしてありえないからです。今日間違った期待を捨てていただきたい。目先のものばかり追い求めることをやめていただきたい。私の将来、私の夢、私のビジョン、それらを一度置いていただきたい。聖書は語っています。夢のない民は滅びる。夢を持つことは大事です。それくらい大事です。夢がなかったら、ビジョンがなかったら、人は滅びます、民は滅びます。でもその夢やビジョンは神によって変えられた人だけが成し得ることのできるものであるということを知っていただきたい。自分が変えられることもないのに、いつまでたっても汚い公園で遊び続けているだけのものでしかないのに、その夢やビジョンを手放すことができない。神様が準備しておられる霊的変革というものがいかに素晴らしいものであるかということを考えることもできないので、私たちは今手にあるものを手放そうとはしない。神様がどんなに素晴らしいものを準備しておられるかということがわからないので、想像もできないので、私たちは今あるものを守ろうとします。なぜ手放すことができないんですか？なぜ固執してしまうんですか？なぜ委ねることができないんですか？私たちは神様が本当に良いものを準備しておられるということを信じていないからです。すべてを成してくださるのは神様です。神様によしと認められたものだけが成し遂げられる、それが神のビジョンです。変えられない人間が夢やビジョンを持ち続けていても、それが成就されることはありません。それは皆さんにとって一生を縛りつけてしまうものになってしまう危険もあるんです。私はこのことに召されました、私はこのことのために選ばれました、私にはこんなビジョンがあります。変えられるということなくして、その召やビジョンや夢を達成することはできない。すべてをなされるのは神様です。私たちは変えられなくてはなりません。霊的に変革されなくてはなりません。じゃあそのためにどうしたらいいんですか？どうしたら変えられるんですか？祈ったらいいんですか？いやそれは間違いだと言われました。聖書読んだらいいんですか？それも間違いだと言われました。いや間違いというよりもそれは当たり前のことです。聖書を読みました。 私今日聖書読みました、1時間祈りました、30分祈りました、叶えてほしいことがあるので断食して祈りました、良くない言い方をすれば当たり前のことを偉そうに言わんと言ってほしい。クリスチャンで聖書読まないのは論外です。いやいや日曜日の説教でもうこの1週間生きられるから嘘です。どんなに日曜日30分1時間1時間半長いメッセージを聞いても、教会を出て30分1時間経てば半分以上は忘れています。それは皆さんの霊的感性がどうとかということではなくて人間の摂理です。忘れるんです。じゃあどうしたら変えられるんですか。私たちはよく昔聞きました、夏季収容会行きましょう、燃やされます、2泊3日のキャンプです、どっぷり朝から晩まで集会集会、祈り祈り、祈られ祈り、倒れ倒され、来る時には世の人でも帰る時には聖人です。それが夏季収容会の目的です。でも1週間経ったらまた元の人です。なぜ、一夜漬けが身につくほど霊的成長は簡単ではない。3日の夏季収容会で霊的に変革されて世の人が聖人に変えられるんだったらみんな行ったらいい。それが決して悪いと言っているわけではありません。でもそれが霊的成長の中心ではない。霊的変革についてメッセージを語っていきます。これからどうすれば変えられるのか、どうすればいいのかということを具体的に話をしていきます。それは長くなります、長く長く長くなります。1回のメッセージをなるべく短くして回数を増やしていきたいと思ってます。いつまでになるかもわからない。でもただ一つ言えること、それは私たちが今まで聞いたこともないような方法で霊的変革がなされるということを期待していただきたい。霊的変革、霊的変容、また厳しいメッセージ始まるんちゃうかな、またきついこと言われるんちゃうかな、これはダメ、こうしなさい、ああしなさいって言われるんじゃないかなと思っているならば、それも捨ててください。神様が準備しておられる霊的成長、霊的変革は楽しいものです。なぜならば人は楽しいことしか続かないからです。神様であってもお尻叩かれながら、これしろあれしろこうあれあれと言われたらですね、人はもう嫌になります。でも楽しいことは黙ってでも続きます。やり続けることが苦にならないから続くんです。霊的成長、霊的変革は楽しいものです。ぜひ期待していただきたい。私たちは本気で変えられなくてはならないんだということを決心してください。期待しない人には変革が訪れるということはありません。考えるだけでワクワクすることです。聞いたことがないことです。そんな鬼神様働かれるんですか、そんな鬼するんですか。楽しみに期待してください。霊的成長は期待するところから始まるからです。お祈りします。イエス様ありがとうございます。あなたの尊い名を崇めます。今日このようにして主の御前に共に御言葉を分かち合うことができたことをありがとうございます。神様どうぞ私たち一人一人を 作り変えてくださいますように。あなたご自身が私たちの人生の全てのうちに働きかけてくださって、まるでイエス様がこの地上に生きておられるかのように私たちを作り変えてくださることを期待します。諦めていたけれど、自分には無理だと思っていたけれど、今日私たちはもう一度期待します。感謝して愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。聖書を読んだ箇所に全然触れることができなかったんですけれど、私たちは栄光から栄光へと主の御姿に変えられていきます。私たちはよく祈ります。神様、栄光を表してください。神様、栄光を捧げします。でも全ての栄光は私たちを通して表されていきます。アーメンでしょうか。この世は、もちろんこの世はサタンが支配し悪しき者の世です。でもその世にあって全ての万物は神の栄光を表しています。海や川や月や星や全ての万物は神の栄光を表しています。唯一神の栄光を表していないのが人間です。最も神様が愛された人間が神に栄光を表すことができていない。でも私はクリスチャンだという、神を愛しているという、信じているという、従っているという、祈っているという、聖書を読んでいるという。変えられましょう。